さて、今日はリーダーシップ研修とか、あとプログラム開発に関わる方からいただいた資料がありまして、これをもとにちょっと深く見ていきたいなと。内容としては、多くのリーダーの方が今直面している負担の増加とか、疲弊感。それから、もう今までのやり方じゃ立ち行かないよっていう、まあ切実な声に焦点を当てたものなんですよね。
そうですね。
あなたも日々のお仕事で、ああ、なんか最近燃え尽きそうだなとか、新しいことやる余裕ないなとか、
はい、
あと問題が複雑すぎて、どこから手をつけていいかみたいに感じることってありませんか？
ありますよね、そういうこと。
ですよね。で、今回はそういう状況を、まあ乗り越えるヒントになるかもしれない、ポジティブリーダーシップっていう考え方。
ポジティブリーダーシップ。
ええ。特にそれを習慣にしていくことを目指す。プログラムについてちょっと見ていこうかなと。
なるほど。
提供された資料を読むと、これ単なる根性論とかじゃなくて、具体的な行動を変えていこうっていうかなり実践的なアプローチみたいで。
はい。
その鍵になるのが、シャープモデルっていうフレームワークらしいんですよ。
ああ、シャープモデル。これ面白いのは、従来のリーダーシップ論って、結構弱点をどう克服するかみたいなところに目が行きがちだったじゃないですか。
確かにそうですね。弱点分析とか。
ええ。でもこのアプローチは、まず強み、ストレングスですね。これを生かすところからスタートするんですよ。
ええ、強みから。
そうなんです。資料を提供してくださった方も、ご自身がこう、バーンアウト寸前だった経験から、このプログラムで回復されたそうで。
あ、そうなんですか。
ええ。ご自身の強み、例えば好奇心とか愛情とか感謝とか、そういうのを再発見して、それをマネジメントに生かすスタイルに変えたと。これが SHR の S、ストレングスの部分ですね。
なるほど。弱点じゃなくて、自分の良いところに光を当てるっていうのは、なんかこう考え方が変わりますね。
そうなんですよ。
じゃあ他の要素、H とか A とか、そのあたりはどうなんですか？
はい。次は H、ヘルスですね。健康。
健康、はい。
ここで大事なポイントとして挙げられていたのが、単なる時間管理、タイムマネジメントじゃなくてですね。
はあ。
エネルギーマネジメントなんだと。
エネルギーマネジメント？時間じゃなくて？
ええ。多くのリーダーがこう、つい時間さえ作ればなんとかなるって思いがちだけど、そうじゃないと。
はあ、ありますね。そういう考え。
ですよね。でも鍵は、エネルギーの質と量。自分が一番こう力を発揮できる時間帯とか活動とかをちゃんと把握して意識的にそれを守る。
なるほど。
これ単なる自己ケアっていうよりは持続的にパフォーマンスを出すための戦略なんだっていう位置づけですね、資料では。
なるほどな。時間を確保したとしてもガス欠状態じゃ意味ないよと。
まさに。
いや、それは本当にそう思います。でも実際問題、なんか突発的なことも多い中で、自分のエネルギー最優先ってちょっと難しくないですか？罪悪感というか。
まあそこが実践の難しいところですよね。ただ資料では完璧じゃなくていいと。
はい。
まずは自分のエネルギーレベルに気づくこと。それから短い休憩でもいいから意識的に回復する時間をちゃんとスケジュールに入れるとか。あとはそれをチームの中でもオープンに話せる文化を作るみたいなことが示唆されてましたね。まず自分を満たすことが結果的に周りへの貢献につながるんだっていう考え方。
ああ、なるほど。自分を犠牲にするんじゃなくて、それは納得です。では次は A、 アブソープション。これ没入って感じですかね。いわゆるフロー状態。
あ、その通りです。フロー状態ですね。
はい。
今ってほら、スマホの通知とかいろいろあって集中がそがれやすいじゃないですか。
確かに、すぐ邪魔が入りますね。
ええ、その中でいかに仕事に深く没入するか、挑戦する課題の難しさと自分のスキルのバランスがこううまく取れた時に訪れる、完全に集中して時間を忘れちゃうような感覚。
ありますね、そういう時。ゾーンに入るみたいな。
そうそう、それです。資料ではこのフロー状態を意図的に作るための環境整備、それから自分自身がどういう時に没頭しやすいのかを知ることの重要性が書かれてました。
なるほど。環境と自己理解。
ええ、これ生産性だけじゃなくて仕事の満足感にも直結する要素ですよね。
確かに。じゃあ次の R は何でしょう？
R はリレーションシップ、つまり関係性ですね。
関係性。
リーダーが疲れてくるとついこう指示とか命令口調が増えちゃったりしません？
まあ余裕がないとそうなっちゃうかも。
ですよね。でもそれではやっぱり人は動かない。資料では特に困難な状況を乗り越えるときには、信頼に基づいたポジティブな人間関係こそがチームの基盤になるんだって強調されてました。
なるほど。単なる上下関係じゃなくて。
ええ。お互いを尊重して、 支え合えるような関係性をどう築くかっていう視点が大事だと。
確かに厳しい時ほどその関係性の質って問われますもんね。そして最後が P。
はい、 P はパーパス、目的ですね。
目的、
これは日々の業務とか自分の役割に対してもっと大きな意味とか価値を見出すこと。
意味とか価値、
そしてその価値観に沿って行動するオーセンティシティ、まあ自分らしさみたいなものが重要だと。
自分らしさですか。
はい、単にタスクをこなすんじゃなくて、これって何のためにやってるんだっけっていう感覚、これが困難な中でもモチベーションを保って燃え尽きを防ぐ上で不可欠なんだと資料では述べられていましたね。
なるほどな。いや、こうして聞くとこのポジティブリーダーシップとシャープモデルって、なんか疲弊してるリーダーにさらに頑張れって言うんじゃなくて、まず自分自身の強みを知ってエネルギーを高めて周りとの良い関係を作って仕事の意味を見出す、そういうことをサポートするアプローチなんですね。
まさにおっしゃる通りです。
弱点を指摘し合うんじゃなくて強みを生かして補い合うチームへっていうのは、すごく現代の働き方に合ってる気がしますね。
そう思います。従来のこう効率最優先だった工業化社会のモデルから、ウェルビーイング、つまり働く人の心身の健康とか幸福感とか、そういうより人間的な側面を大事にするリーダーシップへの移行っていうのを示唆しているんでしょうね。
うん、
提供された情報には、単に知識として知るだけじゃなくて、ウェブアプリとか定期的な対話会とかを通じてこれを実践して習慣化していくための具体的な仕組みについても触れられていましたね。
あ、実践のサポートもあるんですね。それは心強い。
さて、ここまでシャープモデルについて見てきましたが、最後にあなたに一つ問いかけをして終わりたいなと思うんです。
はい。
あなたのチーム、あるいはあなた自身の持っているエネルギーとか情熱、可能性。資料にあった言葉を使うなら、ピークポテンシャルゾーンっていうんですが。
ピークポテンシャルゾーン。
それが日々の業務の中で今どれくらい解き放たれているなって感じますか？
どれくらいかな。